お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
6月25日水曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道ケイトがお届けします。イスラエルとイランの間で不安定な停戦状態が続く中、イスラエルは再び領空を解放しました。この発表を受け、オーストラリア国民とその家族計119人が昨夜、オーストラリア国防軍の帰国支援便によりテルアビブから無事退避しました。イスラエル及びイランからの帰国を希望するオーストラリア国民の正確な人数は分かっていませんが、すでに4000人以上が外務貿易省に支援を要請しています。先週末、アメリカが行ったイランの核施設に対する攻撃に関して、報道各社は機密情報をもとにその効果を疑問視する見方を伝えています。これを受け、アメリカのトランプ大統領はメディアを批判する声明を出しました。トランプ大統領やその他高官は攻撃後、施設を壊滅したと主張していましたが、一方、予備報告の報道ではイランの核開発を数ヶ月遅らせたに過ぎないとされています。トランプ大統領がイランとイスラエルの双方に対し停戦違反を指摘し非難したことを受け、オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相は、発言はオーストラリアの立場と一致していると述べました。この件をめぐってトランプ大統領は記者会見の中で F ワードを用いて、合意成立から数時間足らずで両国により停戦が破られたことを批判しています。国連パレスチナ難民救済事業機関のフィリップ・ラザリーニ事務局長は、ガザ地区における停戦を改めて呼びかけました。同氏は、この過去1ヶ月の間、援助を求めるガザ地区の住民の死者数が増加していることを指摘し、イスラエル当局の対応が極めて危険な結果をもたらしていると述べています。インフレ率が7ヶ月ぶりの低水準となり、利下げへの期待が高まっています。オーストラリア統計局によりますと、5月の総合インフレ率は 0.3 ポイント低下し 2.1% となりました。これは2024年10月以来の水準です。オーストラリア各地から先住民の司法問題に取り組む専門家やコミュニティのリーダーたちが、アリススプリングスの名称で親しまれているムパントエに集まりました。ノーザンテリトリーで先住民男性が警察の拘束中に死亡する事態が2度起きたことを受け、この議会では2日間にわたり、投獄に代わる科学的根拠に基づいた対策が議論されます。以上、6月25日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送、ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。